今のトルコにあるピディア州のアンティオキアという町のユダヤ教の街道で、パウロさんはイエス様こそ旧約聖書に予言されていた救い主であるということを力強く説教しました。その説教を聞いた人々はとても感動して、多くの人々が残ってパウロさんの話をもっと聞こうとしました。そして次の日には町中の人がパウロさんの話を聞こうとして集まってきたのでした。ところがたくさんの人たちが集まったのを見て、ユダヤ人の人たちはパウロさんの人気を妬むようになりました。前の週には次の礼拝の日にも同じことを話してくれるようにと頼んだのに、今度はパウロさんを罵ってパウロさんの話すことに反対したのです。ひどいですね。このようにユダヤ人の人たちからひどい仕打ちを受けたのですが、パウロさんとバルナバさんはイエス様の救いを述べ伝えるのをやめようとはしませんでした。そしてこれからはユダヤ人でない異邦人の人々にイエス様の救いを述べ伝えることを宣言しました。その言葉が今日の聖書の46節と47節に書かれています。神の言葉はまずあなた方に語られるはずでした。だがあなた方はそれを拒み、自分自身を永遠の命を得るに値しないものにしている。見なさい、私たちは異邦人の方に行く。主は私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを異邦人の光と定めた。あなたが地の果てにまでも救いをもたらすためにとあります。イエス様は旧約聖書で予言されていた救い主でした。ところが旧約聖書を学んでいたはずのユダヤ人の人たちはイエス様が救い主であることを信じようとしなかったのです。そこでパウロさんとバルナバさんは、見なさい、私は異邦人の方に行くと言ってイエス様の救いをユダヤ人でない異邦人の人々に述べ伝えることにしたのです。でも旧約聖書を学んでいたはずのユダヤ人の人たちですら信じなかったイエス様のことを、異邦人の人たちが信じるのでしょうか。はい、信じるのです。それは異邦人の人々にイエス様の救いを述べ伝えることが神様のご計画であったからです。そのご計画が旧約聖書に、私はあなたを異邦人の光と定めた、あなたが地の果てまでも救いをもたらすためにと書かれていました。これを聞いた異邦人の人々はとても喜んで神様を賛美しました。そして永遠の命を得るように定められている人は皆イエス様を信じる信仰に入ったのでした。皆様はイエス様のことを他の人々に述べ伝えたことがありますか？イエス様のことを述べ伝えても人々はなかなか信じてくれないという経験をしたことはありませんか？そしてがっかりしてイエス様のことを述べ伝えても信じてもらえないからもうやめようと思ったことはありませんか？今日の聖書には48節にあるように、永遠の命を得るように定められている人は皆信仰に入ったと書かれていますね。つまりイエス様のことを述べ伝えれば誰でも信じるということではないのです。神様によって永遠の命を得るように定められている人が信じるのです。そして どの人が永遠の命を得るように定められている人であるかは、私たちには分かりません。私たちが、この人は信じないだろうと思っていた人が信じることもあるのです。そんな時は、私たちはとても驚いて、神様ってすごいなと思いますね。ですから、私たちはいつもイエス様の救いを述べ伝えて、どの人が信じるかは、すべて神様にお任せしましょう。お祈りいたします。恵み深き天の父なる神様、ピジア州のアンティオキアで、イエス様の救いをパウロさんとバルナバさんが述べ伝えました。しかし、ユダヤ人の人たちから迫害を受けて、パウロさんとバルナバさんは、異邦人、ユダヤ人でない人々のところに行くことになりました。それも、神様の深いご計画であったことを思います。神様、私たちも以前は聖書も知らず、イエス様のことも知らないものでした。けれども、神様の不思議なご計画によって、イエス様のことを証しする人たちに出会い、そしてイエス様の救いを聞いて信じるものとなりました。私たちがさらにイエス様の救いを、この日本に住む人々に述べ伝えていくことができるように、聖霊の力をお与えください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。